イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
先生、ね、先生、
はい。
なんで男と女って分かれてるの？池田です、よろしくお願いします。
チコちゃんじゃないんでね、即答はできないですけど、
なんでだと思います？
なんででしょうね、必要だからじゃないですか。
まあでも動物で考えたらね、
はい、
そういうことなんだろうと思うけど、
うん、
そういうことで納得すればいいのかな、男と女がいる。
でも答えはあるんですよね。
あるのかな。
ああそういうことですか、
うん、
あでもこれもう
今さ、もう男も女も、
はい、
それ以外もあるわけじゃない、
はい、
そうするとこの性って何なんだろうっていうさ、ことを思うよね。もうてかもはやそういう意味でもないのかもしれないけど、意味があってあったっていうか、まあ意味が過去にあったけど、
はい、
それが形骸化してるってことなのかもしれないけれど、
うん、
だから動物だからそういうもんですっていうことぐらいにしか言えないんでしょうけれど、
うん、
なんか面白いじゃない。
面白いですけどね、
うん、さあそんなことはさておき
掘り投げた、はい、体験の種のコーナーでございます。行ってきたねイベントのこととかを話しできればなと思ってますけれども、はい、今回ですね行ってきたのが、東京文化資源会議第7回公開シンポジウム、グレタ・キーワ情報知識の交差路という長い
入ってこないね
タイトルのものでして、はい、まあ、東京文化資源会議っていうのはね、東京、東東京ですかね、主に、上野とか秋葉原とかそこら辺のあたりで、大学の先生とかをね中心にして、まあ、そのエリアで残っている文化資源というものをいかに残していくか、いかに未来につなげていくかみたいなことを考えていらっしゃる会議でございまして、
はい、
それのまあ公開シンポジウムということで、今回はテーマが秋葉原、グレーター秋葉ということで、うん、紹介がされているんですけど、
どれぐらいの人がいらしてたんですか？
めちゃくちゃいました。まあ、無料のイベントで平日の、ね、夕方ぐらいだったんですけど、登壇者がまず30人ぐらいいる。
ほう、
シンポジウム形式のね、の形で、うん、で、来場者も100人もうちょいかなぐらいは周りを取り囲むような形でいらっしゃって、うん、年代も幅広かったんです。学生さんもいらっしゃれば、就職活動中の方もいらっしゃれば、うん、高校生とかもいましたし、まあ、大学の先生とかね、結構上の年代の方々とかもいらっしゃったりとか、すごく幅広い、年代も人もいらっしゃる方もやっぱ秋葉原なので、いわゆる秋葉原系のファッションをしていらっしゃる方もいらっしゃいましたし、
ほう、
本当幅広い、いろんな意味ですごくなんか望ましい環境ではあるなと思いました。
じゃあ、まあ結構大きい場所で、
はい、
いろんな人が一堂に会したみたいな感じなのかな。
そうですね、あの UDX っていう、まあ、秋葉原の駅前にある建物にある UDX フォーラムだったっけな、
うん、
ギャラリーか、ギャラリー N というスペースでやりました。で、一応なんか、まあ、秋葉原、グレート秋葉ということなんですけど、ここ書いてあるとおり言いますね、本シンポジウムでは秋葉原を特定地域単位ではなく、秋葉原を典型的な表出点とした広域エリア、広いエリアですね、グレート秋葉として捉え直し、その上で今日に至るまでの歴史の変遷を把握します。さらにそのことを通じて秋葉の新たな見え方と今後の可能性、方向性を探っていきますということで。
なるほど。
まあ、秋葉原っていう単体の、まあ、秋葉原ってなんか、まあ、今回 の、 その神田明神のゴンネギさん、お偉いさんがいらっしゃって、うん、秋葉原の近現代史みたいな話をされていたんですけど、うん、その中でおっしゃっていたと、秋葉原っていうのは秋葉っ原っていって、うん、なんか火事周りが火事になった時の日よけ地が秋葉原、うん、今の秋葉原の駅のエリアだったらしいんですよ、あの建物があるところ。
あ、じゃあ何もなかったってこと？
何もないところだったらしいんです。で、そこで昔はなんかプロレスとか大道芸が行われてたみたいな話があるんですけど、そのエリアから、まあまあ、そこにあったからっていうことで駅名になって、で、あの近隣のエリアが秋葉原と呼ばれるようになったんですけど、もともとはすごく小さなエリアだったものがどんどんどんどん、あの意味的に、あの範囲を広げていって、今はあの千代田区だけじゃなくて台東区もちょっとまたいだりしますからね、区もまたいで秋葉原というエリアを今構築しているという、ちょっと不思議な状況になっている。
だから今生まれているその文化状況っていうのが、
はい、
本当にイメージではさ、
はい、
電気街から、
うん、
いやお宅の聖地に変わっちゃったねみたいなさ、
はい、
そういう イージーに語りたくなっちゃうけど、うん、実は文化的な歴史があって、はい、でそれは本当にそのいわゆる地図的な秋葉原という区分じゃなくて、うん、例えばその通りに面して、はい、いろいろな芸が行われた過去の、まあ、その江戸の歴史みたいなものも、うん、実はまぜこぜになってて、はい、それが一部こう分かりやすく露出してた面が、うん、もしかしたら秋葉原という形に残ってるみたいな、はい、そんな話なのかもしれないですね。
そうなんです。その秋葉原とエリアが実はそのまあテーマとなっている情報知識の交差路っていう言葉があるんですけど、もともと空き地だったりするスペースなので、うん、そこがまあなんでこんだけ注目を集めるエリアになったかっていう理由の一つが、もともとなんかね、あの秋葉原の今の電気街のところが、はい、徳川家が通るための街道だったんですって。尾成街道って言うんですけど、
つながっていくね、いろんなことが。
そのなんかあの徳川家が通る道だったからこそお店ができるの、うん、その土壌ができてたりっていう話があったりとか、はいはいはい、あと、まあ、神田明神っていうね、昔からある、有名な、うん、まあ神田エリアはみんな宇治湖っていう、まあ、そこでお世話になっている感じになってると思うんですけど、うん、神田明神っていうあの由緒ある、神社と、うん、あと中仙道って、ちょっと中仙道どこなのかちょっとわからないんですけど、うん、を行き来する時の、交差路でもあるんですって、あの地点っていうのが。あとはあの内神田っていうエリア、まあ、外神田っていうのが、うん、これちょっと説明すると難しいな、まあ、内神田ってエリアと今も残ってる鳥越とか下谷とか、うん、まあもともとそれぞれ人が住んでいたエリアとの交差点でもあったりとか、いろんな要素の交差点としてあの秋葉原っていうエリアは存在したっていう話を、うん、神田明神のゴンネギの方はしてくださって、
秋葉原には理由があるんだ。
そうです、人が通ったんですよね、あのエリアは。
なるほど。
でまあ有名な話ですけど、その後、まあ神田、まあ、だいぶの歴史は現在に近づきますけど、関東大震災の後には神田青果市場があったりとかね、うん、あの昔は映画館とかもあのエリアにあったそうです、うん、みたいな場所、うん、でそのエリアがなんでこんなに人が集まったかっていうと、もともと空き地で何の変哲もないフリースペースだったからっていうんですよ。もともと誰もいない、どう利用してもいいかわからないけど人が通るところだったところに、どんどんどんどんこうお店が集まっていって、ああいう環境が構築されたっていう街の作りが、さっきもちょっと渋谷の話したじゃないですか、うん、その渋谷の用意された計画された建築でできている街づくりみたいなものと逆行してるんですよね。上からこうしましょうっていうんじゃなくて、それぞれの店が面白そう面白そう面白そう面白そうって、まあ、フリーマーケットみたいな感じに近いのかもしれない。
で人が集まる機会が、はい、まあ、その行列だったりだとか、はい、まあ、その広いスペースを使って探すみたいなことをしようとか、はい、まあ、みたいなことがあったから、うん、まあ、同時多発的にいろんなお店が出てきたりとか、こうやったらきっとなんか儲かるんじゃないかみたいな人が現れたりみたいな、はい、そういう何かこう偶然的に起こったことについて、はい、まあ、みんながこうちょっと山市的な感じで、
そうそうそう、まさに言ってました、商売人が集まったって。
なるほどね、はいはい、
そういう空間でできてきてるので、まあ、その中で、まあ、ゴンネギさんが言うには、これからは今までそういう歴史があったんだからこそ、うん、なんかその小川町とか神保町とかね、うん、今スポーツ店街とか古本屋街とか、うん、いろいろ近隣にも魅力的な場所があるので、うん、そういう場所とか、まあ、上野とかもそうですよね、あの浅草橋とか近隣でまとまってるところの交差路っていう立ち位置をもっと考えていくことが、秋葉原っていう町を考えていくのにいいんじゃないかみたいな話をされていて、うん、これはすごく納得というか、うん、なんか上からこういうかん、あの秋葉原はあの電気街だからこういうものを集めるとか、アイドルの街になってるからそういう風にするっていうんじゃないんじゃないかなみたいな、ちょっと話。
これも駅っていうのがさ、はい、なかなかこう自由度を保つのが難しい状況にあるっていうのは、なんかこう旗から見てると感じるっていうか、はい、うん、なんかこう、まあ、でも意外と、はい、あの秋葉原の場合はそのなんていうか、バスケットボールとかさ、はい、なんかよくわからない謎の広いスペースが駅前にある感じもするから、うん、はいはい、もしかしたらそういう経営を踏んでる気もするんですけど、うんうんうん、やっぱり駅ビルとかってさ、はい、結構画一的なさ、
そうですね、
形を
取られですからね、
はい、ね、取らざるを得ないところもあって、うん、でどうしてもその安定的な人が来るっていう施設に比べて、はい、まあ、電気街とかはさ、うん、まあ、こう栄枯盛衰が激しいから、はい、うん、でその何グループ内にいないものが、はい、なんか盛り上がればいいんだろうけど、うん、もそういう意味ではほっとくしかないんだろうから、うん、メイドカフェが、はい、あの 自然と増えていくみたいな、うん、そういう、こう時代にこううまくサーフィンしていくみたいな、
そうですね、
そういう感じをその秋葉原っぽいのかもね、
うんうん、
すでに秋葉原はちゃんと今をやってるっていうか、うん、そのあそこのだからある種誰でも入れる場所があって、うん、でそこにこうみんながこうもう勝手にライブしてるっていうか、
はい、
考えたらメイド喫茶がいっぱいあるって、
うん、
ひどいよね。
そういうことですけど、ね、
ちょっとなんか 危ない感じもするけど、うん、でもそこがまあ魅力というか、
そうですね、
過去そこを魅力な場所だと感じてきた人たちが指さしたところなんだよね、
うん、
勝手だよっていう、
うん、
ここ勝手だよが今もあるってことだよね。
そうですね。
なるほど。
まあ、その後の歴史としては、まあ1950年代半ばにラジオの街になり、1980年代には三種の神器の街になり、1990年代後半にはパソコンの街になり、2003年からまあ電車男とかがねブームになった時にオタクの街と呼ばれ、それ以降は観光地としてのオタクの街になっていったと。まあ、そこら辺の延長線上にまあアイドルとかメイドカフェとか、ああいうなんていうんですか、作られたあの観光地としてのあの見せ方みたいなことを考えられていたみたいな話が、これは SFC の菊池さんっていうあの秋葉原についてね研究されてる方が、若い方なんですけどいらっしゃって、その方のお話でありました。でその話の流れで菊池さんがあえてですよ、あえてなんか、まあ、秋葉原ちょっと今元気がないように見えるんですよ、ちょっとだけ。まあ、電気街っていうか、まあ、電気の街としていろいろ家電量販店もいろんなところできたし、アマゾンとかで買えたりするから、うん、あえてそこに行く理由を考えた時に、あの方向性としてライブエンターテインメントの街としての秋葉原っていうのはどうかっていうことを提言されて、でそれについてあとあと30人ぐらいのパネリストがもうケンケンガクいろいろあの意見を言うっていう会になりました。
なるほどね、
はい。
ちょっとまあ多分その30数人もいたと思うから、はい、全部話すのは大変だと思うんですけど、はい、まあ、一番印象に残ったことちょっと伺います。
結構僕印象に残ったというかすごく賛同していたのが、今回あの有名な方です、参議院議員の山田太郎さん。
あ、はいはいはい、元参議院議員だね。
あ、今そっか、今やってないのか、はい、あの秋葉原でね結構選挙活動とかしてて、事務所もあの末広町にある方ですけど、結構あの、まあ、基本的にあのおっしゃってることは近しくって、うん、そもそも、まあ、変態の街ですと、
うん、
秋葉原っていうのは、まあ、こだわりがすごく強くって、うんうん、あの特定のものに興味が深い方が多い方がお客さんとしていらっしゃるし、逆にその商いをやってらっしゃる方は欲望がギラギラしてて何が売れるかすごい徹底的に考えて動いてきた街であると、
うんうん、
共に商売やる方も買う方も変態が集まる街であるからこそ、まあ、それって昔からある闇市とかの DNA を受け継いでるみたいな要素があるんじゃないかみたいな話をされてましたけど、それを考えると放っておいた方がいいんじゃないですかねっていう、
うん
う
ん、
メジャー化してってどんどんどんどんあの外からこうしなさい、こういう風にしなさいって、まあ、東京都が昔その IT 企業の IT 産業の拠点にしようみたいな話があったらしいんですね、うんうん、石原都政の時代に、まあ、それ見事にあのなくなりましたけど、そういうのじゃなくて、規制をどちらかというと緩める、
うん、
昔その、ヘブンズアーティストっつって秋葉原の、歩行者天国のところでなんかいろいろ大道芸やったりとかパフォーマンスするっていうのを許可してた時代があったんですけど、はい、まあ、過激になっててちょっと露出が激しくなってたりとかして、それは規制が当たって、で秋葉原 の、ね、事件があって決定的な中止になったりとかしたっていう流れはあるんですけど、今改めて結構歩行者天国やってるところって世界でも少ないんですって。
うーん、
新宿と今日本でもいくつかありますけど、大阪の日本橋とかありますけど、そういう歩行者
天
国、日本橋、失礼しました、大阪のことはやっぱりすごい詳しい、日本橋とかあるので、そういう何ですか、今ある、まあ、もちろん魅力としてね、あの歩行者天国通すのもすごい警察とか、まあ、いろんなところと関係各所と調整してやってたりする話らしいので、そこら辺の延長としてもっと自由にできる環境があるとよりなんか面白いものが生まれてくるんじゃないかなって、結果的にこうしましょうっていうんじゃなくて、より自由度の高い環境をここでは作れるといいんじゃないかなみたいな話が結構僕の中ではすごい賛同するところでありました。とはいえなんだろうな、ライブエンターテインメントとかも強化していいと思うんですよ。だからそれぞれが自由に メイドカフェも増えていいと思うし、ライブエンターテインメントの会場も増えてもいいと思うし、逆にその今アイドル業界とかって結構顧客が固定化されてて結構年齢層も上になってるみたいな話もあったりするので、そういうふうに産業として小さくなっていくんだったらそれに合わせて小さくなっていけばいいしっていう、あのまさしく街全体を生き物として、あの英子先生って話さっきされてましたが、その状況に合わせて変化していくのが秋葉原っていう街の面白さなんじゃないかなと思うんで、これに絞っていこう、ライブエンターテインメント絞っていこうっていうのはちょっと違うと思うかなっていう。
だから集中と選択ってさ、
はい、
一見かっこよくて、
はい、
経済原理にもすごくマッチしてる気もするけど、
はい、
誰が言うかによって、
はい、
やっぱすごくこうせこい話っていうか、
うん、
集中と選択するとさ、
はい、
でも夫婦間においては、
うん、
私は働く、
はい、
あなたは家事みたいな、
うん、
まあ、夫婦だけだったらいいけど、
はい、
そういうことなんか人にこうさ強制するみたいな感じになるとかさ、
うん、
街もそのここは稼ぐ場所でみたいな決めていくとさ、
はい、
なんかこう結果としてこう個人としての生きる力が失われるというか、うん、
はい、
だから街とかもさ、
うん、
こう本当ぐじゃぐじゃしていないと、
うん、
なんかまあ突然何か撤退するみたいなことになった時に、
はい、
急にこう弱まったりだとか、
うん、
ブームが去ってなくなっちゃうようなこともあるから、
はい、
こうまあ、もちろんもう自然の成り行きなんでしょうけど、
はい、
なんかこうぐじゃぐじゃしてる要素を、
うん、
なんかこう世の中にこう残しておけるような状況にできると、
うん、
秋葉原っぽさ、
うん、
でまあ、これは強いては街なんだろうね、本来の
本来そうですね。
なんか今いろんな街がこう確立化されてさ、
うん、
東京ですらそういう、ね、雰囲気になりつつあるけど、うん、まあ、なんか高円寺とかね、ああいうちょっとぐちゃっとした感じとかを、
はいはい、そうですね、
やっぱ中央線なんだなって感じもするよね、
うん、
まあ、総武線ですけど、
うん、
なるほどなるほど、面白い。なんかこれはちょっとあれだね、街について考えるときとか、
はい、
あの特に行政の人とかと JR 関係者ね、
うん、
ぜひちょっと意識していただきたいかもしれないですね、
うん、そうですね、診断を信じてしまいつつある街についてはどうやって引き出せようかっていうことを考えた方がいいかもしれないですけど、まだ秋葉原はね全然あの一時期盛り上がりすぎちゃっただけなんで観光地として、
うん、
で、まあ、2020年までは観光客もあのそこそこに集まるとは思うんで、
そうですね、
その先でもし行き絶えそうになった時にまた改めてなんか街づくりみたいなことを考える必要があるのかなとも思いつつ、
うん、
でも過去に残ってきたその歴史ですよね、本当いろいろな歴史を積み重ねてきた街なので、はい、そこら辺をうまく残すような仕組みというか、まあ、それは多分インターネットとかね、今だったら VR とかいろいろな手法を考えられると思うので、ここは模索していく、ちゃんと残す手立てを考えていきたいなとは思いますね。
わかりました。
はい、そんな感じで、今回は、岩崎がですね、東京文化資源会議第7回社公開シンポジウムグレーター秋葉情報知識の講座という、イベントに行ってきたお話をさせていただきました。お送りしましたのはイベントを作る人岩崎と
時々行く人池田でした。
種なじまった。